3, 3, 3.
こんばんは。
川村博史です。
ロンティシュナーです。
第3ヒート94周目です。こんばんは。ロンティシュナーは分かるな。
分かる
分かる。
ロンティシュナー森さん知らんかも。
知らない。
日本でも
日本で走ってた。3年ぐらい走ったから。
カイル・ルイスの前ぐらいですか。
カイル・ルイスも分かんないね。本当にAMA ナショナルでランキング3位ぐらいで、その次の年に全日本に来て。
へー、うん、
そんなファクトリーライダーじゃなかったんですけど、当時鈴木の多分サポートだったのかな。
ロンティチナーとか
ティチナーとかって言われてたけど、かっこよかったんだよな。当時だとあんまりバリバリの人っていうイメージはなかっただろうけど、多分ね、
ロンティシナ、僕もギリギリ物心つくかつかんかぐらいかな。90だで3、4年とか、
そうそうそうそう。初めに行った時に
5年とかも
テストやってて、でその時鈴木のファクトリーが走ってて、で吉田泉さんってわかるかな。わかんない。その昔無限がまだチームだった頃に無限で走ってた人で、その後鈴木のファクトリー乗ったんだけど、その人とちょっと喋る機会があって、そしたら一人で走ってるのを見るとさーって、全然速くなさそうなんだけどって、タイム見るとびっくりするんだよねっつって言ってたもんな。
マタセビッチと一緒に走ってたぐらい。
そう、その後マタセビッチが来た。だからエディ・ウォーレンが来て、ティシュナーが来て、マタセビッチが来て、カイロ・リスが来た。エディ・ウォーレンがそれこそ今のあの J ・ウィルソンの先生じゃないけど、地元が一緒でよく日本のことを聞いてたって、J ・ウィルソンが言ってるって。
ね、そうそう。ジングルが久しぶりにリニューアルしました。
リニューアルした、
はい、
作ってくれた。
作りました。
いいね。
はい。
何年ぶりぐらい。
何年ぶりでしょうね。
何年ぶりだろう。
これ何パターン目なんだろう。一回最初なくて、一回作って、二回目作って、三回目がだいぶ長かったんですかね。四代目か三代目になるのかな。
このイメージ、三代目のイメージ。
三代目かな。
三代目のイメージだけど、
もうあれですね。今はもう iMovie でチャカチャカっと作ったやつですよね。今回の
やつ。そうなんだ。
10年目だから、最初の方なんか10年前でしょ、多分。
10年やったか。
ほら、年取るわけですね。
さっさっさっさ、いろいろありました、前回からも。前回はね、あの、アサマスクランブラーミーティングとか、その辺の話をしてたのを覚えてるんだけど、なんだかんだいろいろあったっすよ。
全日本と名阪があって、
トモヤさんがウェアを作りましたね。
作った、これ
もうちょっと使用感がありますな。
これ新品のはずなんだけどな。
あれ、
そう、なんかつけちゃ
った。おかしい。
そう、
自前でも2着ぐらい持ってるんですね。
3着持ってる。
ああ、ね、出た途端に欲しいですという声。
いやー、本当ありがたいことに皆さん、あの、買っていただいた方々ありがとうございました。
ありがとうございます。ですね、
本当に。その後も言われるもんね。
うん、ないんですかと。
そうそうそう、買うつもりだったけどみたいな。
へえ。
なんで、まあ、最初に買っていただいた方のことも考えて、もうちょっとだけ引っ張ること思ってるけど、さ、ね、自分しか着てないっていう味わいたいのもあるじゃん。
今のところ10着ですか。
10着
出たんだ。 一人二着買った人がいるんですか？
いないね。さすがに。
破れちゃいかんっつって。
そうそうそう。だからあの前のあのしましまのやつも欲しいっていう人もいる。いらっしゃって。簡単に売れるもんじゃないだろうけど。まあでもなんか、もし欲しい方いらっしゃるんだったら、作ろうかなって。いずれ。
まあ一応30年以上、モトクロスに携わったものとして、このウェアの材質見てみても、ね、既存ウェアと遜色ない品質ではあると思いますね。これにこう、フォックスの柄入れたらもうフォックスで見ても
らえない。いやいや、できるよね。怒られるだろうけど。
それはちょっと言い方が、まね、間違ってるけど、そのぐらいの品質はあるんじゃないかなと。
すごいよね。ちゃちゃっと作れちゃうな。
ね。
うん、
じゃあ一体どこにお金を払ってるんだろうとかっていう話になってくるかもしれないけど、がいいですね。
そうそうそう。
コマレンツの練習会もあ
って、そうそうそうそう。
コマズ練習会ですか。
そうそうそう。どっちから話すの？
ねえ、うん。僕も今日これ一応あれですね。デザイナーの加藤信樹さんと元クレイジー
の
コラボ T シャツ、
ハバーバイクデイ、
バイクデ
イ、
これあのユナイテッドアスレじゃないかな確か。
本当だ、
うん、なんでボディのしっかりしたもうタグがあるのいいなと思って
ね、
シャツにワンポイントで。どうしてもまあ似てきっちゃうじゃないですかシャツって、うん、この夏結構シャツ手に入れたもんな。
僕も結構、T シャツも、T シャツね、パッと変えちゃうから。
ね、いいですよね。名前あってもいいし。やれ感が出てくるのもいいしね。またこういうボディがしっかりしてるシャツだと。
ね。
うん、
自分のその絵を見るとなんか恥ずかしくなってくる。走らんのに無理だ、人に。名阪からか。
名阪から。
名阪。
ね。
名阪。
記憶に新しい。僕が IA2 クラスに、広島に続いて出場して、まあ、広島とだから一緒なんですね。
うん、あ、そうだ、広島も行ったもんね。
うん、トマイさんは2ストクラスにまた出たということで、
そうそう、
うん、まあ、天気もよく、前日まで雨降ってたのかな、確か。
あ、そこは金曜まで降ってたね。
うん、土曜日、金曜日の夕方もぐらいまで降ってて、土曜日晴れて、もう近年まれに見る、ここ数年で走ったことないぐらい名阪のベストコンディションを走ることになって、土日通してほとんど埃も立ってなかったんじゃないかな。
本当にベスコン中のベスコンだったと思うな。
散水も多分見た感じそんなにしてなかったですしね。
今回仕事で行けなかったんですよね。
あ、忙しい。来るつもりではあったんですね、森さんも。
いやでも本当に120号クラスは土曜日1日で終わるんですよ、朝から。
ね、うん、ね、うん、
だからあれ本当にこの間の広島からのフォーマットなんだろうけど、楽ちんだな、
うん
うん。
日曜日は見ました。
見ました。
あ、なんかトマヤさんだったら帰りかねえなと思って
。いや、あ、でも、IA2 の100ヒートワンしか見てないです。あ、そう、やっぱり、こう、地元が近いから、いろんな人が来てくれるんですよ。その話をしてるので、結構時間過ぎちゃって、見れんかったのもある。
僕も、あの、ご多分に漏れず、僕も土曜日で終わったんで。日曜日は IA2 見て、
うん、
なんとなくともやさんとグダッとして帰ろうか
って雨降ってきたんで、ね、ちょうどね。
あ、うん、一緒に帰りました。じゃあ帰ったら帰ったら地元でね、友達が料理作るから来なよって
。めちゃくちゃ眠かったもん。めちゃくちゃ疲れちゃって、だるかった。いやー、面白かったな。台数が125、今回エントリークラスの中で一番多かったんでね、
うん、エントリーリスト見るとね、
うん、あ、やっぱね、そうそうそう、
どうでした？
いや走ってみて公式練習の時点でトップ10入ってりゃいいなと思って、うん、タイムアタックで、うん、タイムアタックしたら7番だか6番だったんだよ、
うん、
で、あ、思ったより前の方にいるなと思って、うん、でこうタイム見るとさ、こう今そうそうたる人がいるわけじゃん、うん、そこそこ小型駅くんとかさ、うん、そこそあの平山くんか、
うん、
2回勝ってる子とか、うんうん、あと他にもね、今までこっちは知らなかっただけだけど、知らなかったんだけど、その若いさ、うん、まだ NA の若い子とか、うんうん、早い人たちもいたりとかさ、うん、してて、でそれ以外だとそれこそ元全日本チャンピオンの高見君とか、うん、A級も何人もねいて、そこそこが順位だったから、おもろいなと思って、うん、
A 組 B 組ではまあもちろん A 組に配属されて、
うん、配属されたそうで、あとタツキ、
うん、
タツキも出てて、
でタツキが多分タイムアタック予選まではバイクの調子が良くなかったんじゃないですか、
ね、それ僕知らなくて、うん、タイムアタックしてタツキ僕の後ろだったね、はい、あいつ8番かなんか、うん、僕7番でで途中で会ってタツキどうしたのっつって、うん、いやとかっつって、もうなんかちょっと不機嫌そうな顔してて、あ、不機嫌そうだなと思って、うん、でゲート入ってスタートで、僕左の隣が小賀大輝くんだった
よ、
ね、でその向こうに平山くんがいて、で僕その内側入ったの、きっと彼ら開けながら行くだろうから、うん、その外側の人たちがこう押し出されてほしい感じで内側にいて、うん、AMA ライダーが隣にいるのちょっとドキドキするマジで
わかる、
うん、
僕一回ジェレミー・マーチンが隣だったことある
どこだっけ、
都合だ
そうだね、うん、いやマジで古賀大輝選手だと思っちゃうもんね、うん、
そっか、友谷さんは、
うん、
彼とは面識はないですもん
ね。そうだね、それこそ一回ヨシキの、
うん、
矢垣よしきのに手伝ってって言われた、うんうん、あれアナハイムだったかな、
うん、
行った時に一緒にいたと思う。
あ、なるほどね、
うん、まだ多分150とかだった
じゃん、小学生
だ、キッズだと思った。
だから僕そのぐらいの時の小賀大輝と一緒にアメリカで一緒に滞在はしてたことがあるんですよ、
うん、ああそうなんだ。
そうだからまだ中学生小学生かな、うん、そのぐらいの、まあ、だから大輝なんだけど、うんうんうん、もうそれ以来だからほぼ彼はもう ね、日本でチャンピオン取って、AMA で走ってるライダーだから、
ね、
もう別に話しかけすらもしないですけど。
そうだね。うん、そうそうそう。
うん。
うん、やっぱね、こう念入りにさ、こうスタートゲートやってるのを見るとさ、うんうん、ちゃんとしてんだなと
思って
。で、そうそう。で、まあ、エンジンスタートってなるでしょ。はい、で、まあ、僕そこがこう、今回のハイライトなんだけど、うん、5秒前で出て、わーってやって、ゲート倒れて、クラッチ離した時に、僕さ、めちゃくちゃシート滑って、ケツが。
ああ。
そう。やっぱり僕のやつって古いシートだから、
うん、
ツルッツルなんだよね、うん。そのことすっかり頭抜けてて、離した瞬間に、スコーンってお尻落ちちゃって。
何してんの？
そうそう。でもまあ、前には出てるじゃん。
うん、
で、パッと出た時にさ、こう見えてる、こっちにも古賀くんが出てて、隣誰だったっけな、あの大阪のさ、
富田
くんかな、多分富田健二くんだったんじゃないかな、そしたら古賀大輝くんがポンって出たらさ、うん、なんていうの、こう出てさ、もうこうゲートから出た時にさ、もう一本左に寄ってんのよ、
うん、
ポンって左に一本寄ってって、うん、えっと思って、そしたらこう左にグーってちょっとこう左に寄っていくわけ、
うん、
寄っていくって言っても本当タイヤ1本とか2本分だけなんだよ、
うん、
でわーっと開けていって、あ、これこの人このまま多分前出るだろうなと思って、うん、で僕はもう完全に出遅れてるんだけど、ピューっていったら本当にこうなんていうの、1人だけでライン選んでるみたいに1コーナー入ってったもん
ね。
ですぐ左に多分平山君もいたから、それに牽制してるのか全然わかんないんだけど、 もう本当にすごい自由度、自由度のあるライン取りで1コラ入ってってやっぱすげえなと思って、
勝ち方を知ってる人の
スタート
の
やり方、いやいやいや本当に、あれでもだってゲート出る自信もないとさ、ダメじゃん、いやすげえなと思って、
なかなかスタートから濃い話じゃないですか。
そうそうそう、で1コーナーやっぱりみんな外側に出てったんだよね、でインガーくるって回ったら、どれぐらいだったんだろう、7、8番だったのかな結局、で1コーナー回って2コーナー回って3、
すごい上ととかする
すいません、3コーナーの後に2連があったでしょ、2連と、まあ、飛ぶ人は2連になる、4連になるのかな、その2連でさ、僕の前に長田ちゃん、MX プロダクションの、
はい、コースビルダー、
コースビルダーの長田ちゃん、ね、まあ、僕らの駅の先輩に当たる人なんだけど、長田ちゃんがさ、その最初の2個をさ前後違う形に入れて飛んだのよ、
なかなかえぐい形でしたからね。
そうそうそう、だからそんな感じに見えて、あっって思ったらちゃんと横向いてて、で横向いて着地したら今度全く逆向いたのよ、
怖いやつね、
こういったのかな、そんでそのあれやっぱり永久って偉いね、こう横向いたらもう全開よ
なあ、
でも後ろもう混乱してみんなでわちゃわちゃわちゃってなって、いや本当にそこまでがもう僕の中で今回のハイライトかすげえなこれ、
まあ、僕もレース見てましたけど、確かにそこから友谷さん今回目立った走りはなかった、
なかった本当に
地味にね、大体のそこの辺の順位をなんとか守って走ってる、で後半になってくるとおや
そう
疲れてるな
っていう、めっちゃ疲れたもん、
お珍しい、やっつけられとる感じが出とるっていう走り方をしながら、なんとかゴールしたって感じ
で、ね、いや本当そうだった、もう体かぶっちゃって前に、もう行かなきゃ行かなきゃみたいな感じで、本当走りながら何がライディングの何そのスキルだとかって思いながら、
先生と普段は呼ばれたりすることも
あるけど、本当鼻で笑っちゃうよ
ただまあ僕はそれを見ながら分かる分かるぞって思いながら見てましたよ、辛かったな今回の名判は。そうそうそう、
で1回 6位ぐらいまで上がってたのかな、何台か抜いて、で6位 でこうフィニッシュ飛ぶぐらいの時に見えるわけ、で、あ、古賀大輝くんと平山くんと、あ、たつき、まあまあ前にいるなと思って、たつき頑張っとると思って、でしかもまあ僕としてはもう結構距離も離れてるから、あそこまではいけねえなと思って走ってて、でまあそのまま8位だか9位だかでゴールしたのかな、と戻ったら表彰台にたつき、あっタツキ勝ったと思って、そう途中もちろんあの小賀くんがペースダウン、スローダウンしてたの見てたし、
そうなんですよ。あのなかなか展開的にはすごい、いいレースだった、熱かった。あ、小賀大輝が行くだろうと、大方の予想では、まあ、もしくは平山選手が、あの3連勝、全勝かかってたんで、行くんじゃないかと盤石な。そこあのタツキはタツキで、IA2 もダブルエントリーしたんですよ彼は。
そうだったね、
で朝からなんかまずタツキの話になっちゃうんですけど、メカニックを頼んでたお父さんが前日になって来れないってなったらしくて、
タツキらしいやなんか
土曜日の朝に、あのタツキのパブ君のとこ行った、まあヨシキがお兄ちゃんのヨシキがいたんで、おはようとかって言って、そしたらなんかタツキがわちゃわちゃってなってて、何って言ったら、いやお父さんがどうのこうので、ね、あれでもダブルエントリーでしょって言ったら、そうなんですよって言って、どうすんのって言って、いや人いないっすかとかって
現地で現地調達するの、
現地調達
ライセンスもいるだろうに、
今からあれ来るけどあの人来るけどってちょっと聞いてみるわって言って、うちのチームの方でも一応あの、今日あの、ね、来てる人いるからちょっと聞いてみようかって、でもあんま期待はせずに待っててねって言って、って言ったら、まああのね、のりくん、A 級のね、があの買って出てくれたみたいで、その辺はなんかなんとかなったらしいんですけど、洗車とか、すごいタイトだから IA2 の練習走行を、ツーストクラスの練習走行もあるし、 IA2 の予選があって、ツーストクラスの決勝があって、
そうか、タイムドプラクティスだから出ないっていう選択肢がないのかな。
でしかも調子悪いっていう、
そうそうそう、バイクがね、なんか明らかにタツキのバイクだけ IA2 の練習走行から前に進んでない感じがしてたっていうのをみんなから聞いて、
まあ、やっぱりそのコースね、うん、やっぱりみんなバイクの差ってあるのかななんて言ってて、
だけど どうなんだろうなと思って、で吉木がだから聞いてみたら、いやもうなんかもう機嫌悪いから行かない方がいいよとか言ってそんな感じになってて、うん、バイク調子悪いみたいってね。
そしたら決勝前にあまりにも調子が悪いからっていうんでキャブばらしたらメインジェットに石が刺さってた。いやお前自分でばらしたんだろうとか、そうなんですよ。
今まで不機嫌ばらまいとったのを謝ったわ。
でそれ外して、で決勝で、そう決勝の直前だったんですって、うんうん、で決勝で ゲート出てたーって言ったら、いけるかもって思ったって。
すげえ早かったもん。
早かったもん。
それ、ルンルンでしょうね、
ルンルンでしょうね。いや、だからそのバイクで IA2 も走ってほしかったんだよな、ほんとに。
ね、ほんとそう。よしきのコメントで、三角スタンドとエアクリーナーも忘れてきた。よかったね、誇り立たないコンディションで。誇り立つコンディションだったらアウトだ
った、ね。アウトだね。あ、いっぱい、あ、そこそこそこ。途中で変えなきゃいけなくな、うん、ならなくてよかったんだ。
いやー、でもなんかキャブ車ってよくも悪くもそういうとこですよね。
そうですそうです。
どうにかなりましたからね、うん、最終的に。
だから、あ、その何、それがこのバラしたりとかができる人だったらさ、もう自在のこう管理下に置けるけど、トラブルも起きるけど直すこともできるっていうこうモロ刃の剣みたいな。うんうん、いやでも
石が詰まってた
らなんかまあまあなサイズだったらしくて、
うん、絶対これだっていうのが
出てきたっていう。本当笑っちゃうよな。面白かった、
羨ましい。でもあのゴールしてこうみんなにこう
わっと ねよかったよね、
盛り上がった感じとか見てると、うん、よかった、すごく。
ちなみに小賀大輝くんとかはバイク何で出てたんですか。
05の CR125 でした。
あ、うん、05か。
05。みんな周り22とかですからね。でもホールショットで行ってましたからね。
トモヤさんのあれはいくつ
?99 です。
99ですよ。
いや、ちょっとこう、また掘り下げちゃうと、このタイムドプラクティスが、こう、やっぱり、こう、序盤から、1周目はこうイエローフラッグ振られてね、ジャンプ飛んじゃダメなんですよ。でそれが解除されてからみんなペース上げるんですけど、でやっぱり速い人たちはこう前の方にいて、で僕こう2列目にいて、もうみんなが行くの行ってからそろーりそろーりって出てったんですけど、こうちょっとペース上げた時に、そのあれ何年だろう、高見くんチャンピオン取ったの95年とか96年の国際級125チャンピオンの高見俊二君がちょうど前にいて、で一緒にこう走ってたんだけど、もう恐ろしいほどの開けっぷりだもんね。やっぱ影響すげえなと思って。一番こう名阪下りきったところの右のところ、はい、結構わだちが多かった。でちょうどこうペースの差のある人たちが結構周りにいたもんだから、ラインずらしてたんでね、高見くんが。そしたらこう前後変な輪立ちに入っちゃって、ババッてこう両足離れる感じだったんだけど、その途端全開だもんね。うん、で立て直して出てたもんだ。かっこいいと思って。
あの A 級の人がよく言う、とにかく開けろというのは、うん、そういうところはきっとあるんだろうけど、
あるんだと思う。
あんま真似しないでほしいです
。そうだね、大怪我するよね。ヒロシどうだった。
僕の話する。
一応事前から一緒に行ったじゃん。
そうですね、
事前練習から。
なんか事前からあんまリズムが良くなかった。
いやもう事前の時びっくりしたもん。コース
ね、
うん、
名阪ね、
うん、
去年もさ、名阪って事前練習一緒に行ってるじゃないですか、うん、で去年はさ 良かったんですよね、うん、事前に走ってなんか案外乗れるじゃないかっていう感じで、うんうん、テンションも保ってて良かったんですけど、今年もまあそれイメージしていったら、うん、ね
すごかった、
ね、あ、名阪ってやっぱこういう風だったよねっていう気分にさせてくる感じのコンディション、う
ん、あのわらび餅についてくるきな粉ぐらいなんですよ、なんかパフパフ加減が
おおってなる、
本当に
真っ白でね、
真っ白だもんね、カッチカチで
ね、うん、カッチカチの上にそれが乗ってるっていう感じで、で最初僕はあれなんですよね、事前練習行った時まずバッテリーがスリープモードかなんかに入っちゃっててセルが回んなかって、
おお、
あ乗れないじゃん、まあいっかって言ってたところに、まあ一緒に来てた知り合いの人の知り合いの方が、あのバッテリー貸すよって言ってくれて、あ、じゃあお借りしますっていうことで、それ借りてエンジンかかって、まあ走ることにはなったんですけど、まあ1本目走って2本目かな走った時にフロントタイヤがパンクして、
後ろをかけてきた時ね、そうそうそう、僕の後ろをかけてきた時、
翔平さんの後ろついてったろうと思ってった時に、なんかバイクの挙動ちょっとおかしいな、フロント滑るな、まあでもパサパサで下硬いからこんなもんだろうなって思って走ってたら、そのさっきの智也さんのお話に出てきたあの長田さんが前後違う形入っちゃったジャンプのところで、僕もブーっていったらうーっと右にそれてっちゃって、右がこう崖の壁になってるんですね、うん、そこにこうドーンと突っ込んでっていろいろ
太ももやったんだっけ？
そうですね、太ももがとても痛くなって、まあもうパンクもしててチューブありますよとか言われたんですけど
散々な散々な結果で
もういい。その次の週も一応名阪の練習を兼ねてあのスポーツランド安岡に長野の行って、それなりに走って、で最終、まあ、最後かなっていう時に、あの、まあ、一応同じチームの若い IB のライダーがいて、まあ、なかなか苦戦してるライダーなんで、ちょっと一緒に走ってあの LINE とか教えたろうとか思って、最初後ろ走って続い走ってたんですけど、まあ、追いついちゃって、で結構夕方ぐらいだったんで、夕方ぐらいであのあんまり後ろからつつかれるの嫌だろうなと思って、うん、それでなんか転んで怪我でもされたら嫌だなと思って、じゃあ僕前で立ろうと思って前出て走って、その1周目のちょっとしたジャンプのところで飛びすぎちゃって、着地でドッとこうドッとなってグーンと
前転車になって名阪前に
久しぶりにあの息ができなく
まあまあへこんだったもんな、
痛かった。今でもなんか、ああここ打ったなっていうか、なんかここにダメージがあったなっていう、横隔膜がね、うん、なんかこうもう筋肉痛っていうか横隔膜が打撲みたいな、なんかそんなんだって、
あのアクセルわーってなりながら行ったの完全にも
とね、こう飛んで下ってステップアップになって、その次が下ってすぐ左っていうところなんですよ、うんうん、でそこをポンポンと上に乗ってこうスッていけばいいんですけど、まあ、あの野草が慣れてる人だとそこをこうヒュッと飛んで向こうの下りのところまで着地を合わせてスッと行くっていう、でその日が僕があの、まあ、なかなか乗れてたんで、それがスムーズにすごいできてたんで、あ、まだ案外体動くじゃんと思いながらしてたんですけど、僕が疲れてるっていうのもあってちょっとアクセルワークミスって飛びすぎちゃったんですよね。
ああ、なるほどね、
うん、で、まあ下りの着地ですぐ左っていうすぐタイトコーナーなんですよね。なんで多分ブレーキングをちょっと荒くしすぎちゃって、僕もフロントが多分ロックしちゃったからね、ターンと前転してめちゃくちゃ痛かったもん
これまだレース前の話ですね
なんか、うん、こけたのもまあ別にしょうがないし、体にダメージを負ったのもまあしょうがないんですけど、なんかね、何やっとんだろうっていうへこみなんかこんなんじゃなかったんだけどなっていう、なんか運動会で久しぶりに走って足もつりで転んじゃうお父さんみたいな気分になっちゃったのかな。名阪は名阪でもう すごい轍です、開けないと走んないっていうコンディションだったんですけど、まあ永久って早くて、そんなコースでも、うん、コテンパンでしたね。テンパンだったな。2箇所ぐらいね、開けてきゃ飛べるのは分かってんだけどっていうジャンプがあったんですよ今回。2年ぐらい前の僕だったらいけてたなっていう
もう今語り口調がおっさんだもんね。あの時の、あの時だったら、
なんかいや帰り怪我してなんか娘抱っこできんくらいのやだなとかなんかうわそんなこと考えんのだっせーとか思いながら、いろんな思いを考えながら走って、ただタイムだけはトマヤさんにちょっとでも勝ったり迫ったりはしたいなと思ってたんですよ。広島でちょっとやられちゃったんで悔しかったから、今日のコンディションだったらツーストにはちょっと勝てそうだなって思いながら走ってて、でまあスタートは僕もあの外目の方を選んで、あのまあ出たら出たでまあなんとかなるでしょうって思いながら、僕の右がね岸とは、
おお強豪だね、
強豪でしょ、名門チームの出身者の岸とは君、彼もあの前ブランクはあるはずだけど、うん、速いライダーっていうのは分かってる、うん、で、まあ、今回僕 GoPro つけてたんで、まあ、詳しくはツイッターにその1周目が上がってるんで見てほしいんですけど、スタートした瞬間飛び出しはあやっぱりいい、うん、スタートはやっぱ得意だな、出てるじゃん、ただその後バーッストレート行ってメイホンは右に大きく上りながら曲がっていくっていうコーナーなんですけど、まあ内側からあの猛者たちがこうさーっとなだれ込んできて、で岸東亜選手もこうそれに押されながらこうクワッと、でメイハンってこう右コーナーですけど左側はもう崖の壁なんですよね、うん、もうそこに僕は完全に追いやられてほぼ最後尾1コーナースタート、あまあこれはこれでいいやと思いながら走ってて、でまあメイハンの1、2コーナー、2コーナー、3コーナーかで、まあ大体誰か転んだりするんですよね、で2、3台ちょっとペロペロっと抜いて走ってって、2周目入るときにもうここしかないと思ってタイム出すんだったら、
うんうん、
もう体力持つのは2周目だけどここで出したろって思ってザーッとこう頑張っていったらですね、2コーナー先の連続ジャンプのところで木肌が出てて上りのステップアップを舐めざるを得なくなっちゃってあもうダメだなと、だからタイム出す作戦もそこでちょっと断念して案の定3周目からもう体力ももうなく気力もなく、はい、情けない走りで終わりました。まあ無事終わったんでよかったですけど、
まあね、本当
レースって難しいです ね、
いや難しい
難しいね、
まあでも面白いやっぱり、
うん、よしきさ多分見ててくれてたんだろうけど、
うん、
どうだったとかももう聞けないもんね自分で分かってるからどうだったもこうだったもあレンハン終わるまでは、終わる前までは次のオフ日も九州がちょっと遠いんであれですけど、オフ日もちょっと行ったろかなぐらい思ってたんですけど、ちょっと関東に知り合いの方もいて、ひろしくん出るんだったら行くよって言ってくれてる方も何人かいたんで、うんうんうん、あじゃあ行こうかなって思ってたけど、ちょっとあまりにも気分が乗らなくて僕の気分がお褒美はちょっとやめることにしました。
あやめるんだ、
はい、
安全、
うん、ただでさえ好きじゃないコースなんでお褒美って、
そうだよね、
うん、うん、まあでも今回あれだったな、ウェアをブーツを新調したんですよ、うん、テック10の真っ赤のやつにしたんですよ、かっこよくてテック10の真っ赤が、いやブーツ真っ赤にしたのか、ちょっとウェアも真っ赤にしたのと思って、ちょっと無理言ってダートバイクプラスさんにちょっと無理言ってごめんなさい、ちょっとメイハン間に合わなかったら間に合わなかったらいいんですけど、ちょっと赤いウェアこれ上下お願いしますっつって、背中のゼッケンとかもから中の方が 間に合わないんだったらいいじゃなくて間に合わせますよって言ってくれて、メハンに間に合わせてくれました。で、真っ赤のウェアで真っ赤のドレスで行ったら、知り合いが、あ、ヒロシ君って最初分かんなくて全然あの目で追えなかったっていう
白とか黒のイメージが強すぎて
血がついちゃった、ね、まあやっぱメハンは地元っていうのもあってね、
知り合いもいっぱい来てね、うん、僕は家族が見に来て、
あ、そうじゃないですか、
うんうん、子供たちにまあまあ早いじゃんって言われて、うん、ありがとうございますっつって、
まあまあ
まあまあ早いじゃんって言われました。ともやまあまあ早いじゃんっつって8歳の子たちに
教えてやりたいな、そのレベル、それがどんなもんかなのか
やったらいけると思ってんでしょうね、うん、やったことないから、
うん、
いやでも面白かったな、うん、本当に僕225なんか懐かしい、こう僕がこう本当にルーキーぐらいの時にもうゴリゴリ走ってた先輩方もいたりして、うん、九州に川野さんっていう、僕が本当に IA125 に初めて出たぐらいの時に IA250 で出てた方とかがいらっしゃって、なんかこうちょっと感動する、
うんうんうん、
感動したな、あの人たち一緒に走るんだみたいな。
チューブのね、NB とか NA で走ってるライダーとかも、案外、ツーストクラスでしたりして、
ね。ああ、そうだね。
コウスケ君とか、
うん。
今回結構多かったですよね。
そう、57台。ね、多分、一番多かったんですよね。でも雰囲気はなんか柔らかかったもんな。そう。あの、なんだろう。IA、違う、ツースト125の時だけ、あの各クラスブリーフィングがあるんですけど、そのツースト125だけこう受付が一番最後なんでブリーフィング別でやってくれるんですよ。で広島の時もやってくれて、うん、でその MFJ の方々がその今回のあなた方に対して皆さんに一番願ってるのはあの無事で帰ってもらうことであるっていう話をしてて、ああなんか全然違うんだな、なんか雰囲気が違うなと思って、で今回もそういう125だけのブリーフィングがあったんですけど、そしたらあの期待様式がね前と思って、あの一緒に皆さん走るんですけど、あの下手くそな人から上手い人までいるんでって言って、あ下手くそって言った瞬間に、あすいませんって言ってましたもんね上手い人から下手くそな人まで、あごめんなさいって言ってた下手くそって呼んどった面白かった、
ちょっと間違っちゃった、
ちょっと間違っちゃった、言葉を間違えてない
でもなんかあのほど通常クラスってすっごい上から目線で嫌な言い方すると、うん、久々の、
うん、
なんですか、ヒット
ヒットクラスですよね
ヒットコンテン
ツ、そうそうそうそう、やっぱりこうみんなに声かけたくなるもん、その、うん、まあ Facebook とかでこうつながってる昔のライダーとかっていて、でこう僕が始めた頃にもうトップだった、うん、同世代だけどトップだった人たちっていうのもいて、ですぐ辞めこう早々に辞めた方々もいるんだけど、出ないかなってちょっと思ってますもんね、
うんうん、まあでもね、前もあのちょっと話しましたけど、そういう国際レースだってサポートレースっていうのは絶対にあるわけだから、
はい、
別にコンテンツの姿としては正しいですよね、
だと思います。あのフォーマットもいいし時間もいいし全体的に面白いなと、よかった、
うん、
三河フランクも売ってたし、
うん、
ノブさん
コース脇で売ってましたね、
うん、あ匂いは反則だ
よあそこ回ると本当に匂いしますからね
うちの妻が初めて食べたみたいで、
はい、あ
びっくりしてたもん
ね、うん、あれは
これは美味しいっつって、
うん、お肉の味って感じですもんね、うん、完売したみたいですもんね、完売した早々で結構、
うん、日曜日の2時にはもう全部なくなってますから、うん、
素晴らしいですね、
素晴らしいです、
うん、よかった
ノブさんニヤニヤしながらいたもん
いや
面白かった本当に。
もうないのかな、今年って。すぐはないんですかね。
多分その3つだけだと思う。ああもう3つでおしまいだと思う。
うん、
そうそうそう、ずっと喋ってた。
うん、
ずっと喋ってたのもあるし、そのパドックにも人が来てくれちゃうから、
うん、
僕タイムとプラクティスの時ステレンズつけてってなくて、ゴーグルした時に初めて気がついて、あ、ステレンズないじゃんって言って吹きながら走ってた。
でもコンディション良くてよかったです。
いや本当そうですよ、本当そう。
あれだ、 GoPro 今回つけてて、て
僕もつけた
予選の時、あれだ、ぼーっとしてたら、まあ、ゴーグル外した状態で、うん、わーって待ってたら案外すぐエンジンスタートになって、あっ、
うんうん、
あっと思って GoPro の電源入れて、あ、起動した、スイッチ入れて、ゴーグルして、ゴーグルよしゴーグルよし、エンジンかけて、よしよし5秒前みたいな感じで、
わかる、
ジャストタイミングで、あれはちょっと焦った、
うん、だから僕決勝あれだもん、あのスイッチを押さないと嫌だからと思って、うん、もう電源入れてもうオンにして、うん、もうバッテリーもあれも入ってるから、うん、もうこのまま最後まで行っちゃおうと思ってつけっぱなしにしてゲート入れたんで、ね、うん、んで準備して、でこうね、あれ一応レギュレーションでハンドル周りでバーバッテリーもしたってなってるから、うん、うっすらこの後ろの液晶画面が消えてたのよ、あれと思って、これって消える モデル
だったっけ、
だっけって思って、うん、
節電モード的なね、
そうそうそう、焦って何回か変なボタンを押したのよ、そしたらちゃんと取れてなかった、
おー、そうだったんだ、
そう、多分ね電源入ってたんだよね、
うん、
やってしまった、
なるほどね、うん、
やってしまった、
ダブリ不足が、
そうそう、タイムのタイムプラクティスしか取れてなかった、
うん、そう言われてみれば、そうだよ、トムヤさん、あれ取れてるじゃんと思ったら決勝のやつ見てないんだもんな、
そう、うん、決勝ないのよ、
うん、
予選のは見た、
うん、お連れして、
案外ね、あの GoPro っていうか、そのウェアラブルカメラ、今回僕、トムヤさんはツーストクラスでもう何回か実績あるからと思って、僕もつけていこうと思ってやったけど、すんなりでしたよ、
言われないよね、
言われない、うん、ちゃんとあのその誓約書みたいなのがあるんですよ、でその誓約書と、あのハンドル周りのこの辺とかにしかつけちゃダメですよっていうのも書いてあるし、それさえ守れば大丈夫っていう。
ごめん、実際にあの何も SNS 最近見てないからさ、うん、なんだけど、どこにつけてるの、バーパッド の、
あの、ね、僕フロントゼッケンの、フロントゼッケンで上から止めるボルトがありますよね、
はいはい、
あれにそういうこう6ミリのボルトが入って GoPro のマウントができる、こういうアルミのやつが、
への字のね、
うん、
マウ
ントがあるんです
よ。じゃあ、
うん、
こうゼッケンの上からこんにちはってしてるん
ですか。そうそうそうそう、で超ギリギリバーパッドよりも低くて、
うん、
バーパッドより高いとダメなんですよ、
あ、当たるから、
当たるから、
うん、で僕のやつがつけた時にギリギリバーパッドのつらつらかちょっと出てるかもって人によっちゃ言うかもっていう感じだったから、バーパッドに軍手詰めて
あの前の海が前の海方式
その あの試験でシリコン入れたみたいな、
うんうん、
ああいうのやっていこうとしたんだけど、なんかそれで言われてるのもあれだしなと思って車検の直前に抜いて言ったら、あ、大丈夫ですねって言って、
ああ、よかった、
車検の時のさ、タイヤの辛い位置問題
です、ああそうですね、
もっと増えたら面白いなって思いますね。何年か前も OK だったけど、確かお金がいったんですよ、申請料みたいなのが。
あ、そうなの、
へえ。
でも今それもないし、
もうちょっとね、なんかつけても良さそうなもんだけど、
うん、
なんか友谷さんのやつ見たけど、昔のやつだと確かになんか 手ぶれすごくて、手ぶれっていうか、まあ、それなんていうんだ
振動
振動、うん、見えたもんじゃなかったけど、うん、今見えますもんね。
そうです、だいぶね、
うんうん、こうやってやろうとしてもできないぐらいですもんね。
カメラのしかも僕らです7とかなんで、
うん、
今多分12とかでしょ、
なんかもっと、うん、そうですね、十何とかですね。僕も9とかかな、
うん、全然問題ないです。
ちょうどさ、でもあそこつけるとさ、ブレーキホースがさ、うん、こうなんです
よ。ああ、なるほど。
そう、そうなんですよ。僕だっておさあちゃんからメッセージ入って、うん、あのブレーキホースの黄ばみが気になるって言われて、もう勘弁してよと思って。そのエイジングを楽しんでる方だから。
エイジングをね。加水分解具合が、
ね、そうだよ
という。
もうだってちょっと話引っ張っちゃったんだけど、そのこの間の広島を走った時に、広島の時のタイヤがさ、うん、もう4年ぐっか5年使ってた、うん、いやもっと使ってるから10年ぐらい使ってたタイヤだったんだけど、広島でフロントモリアもブロックが飛んだのよ、うん、だから今回新品をつけようと思って、うん、新品のタイヤを組んだら、うん、フロントのリムが割れてて、
う
んうん、割れてるじゃんと思って、んで家にある古い別の YZ のやつを出してきたら全部割れてて、
まあ割れたからそこに置いちゃ
う。そうそうそう、ただそんだけだろ、ただそんだけで、んで困ったなと思って、あ、もしかしてと思って、でこのなもしかしては何かっていうと、フロントのブレーキキャリパー の、 あのサブキャリパーホンダのをつけたらぴったりついたんですよ、うん、だからもしかしてフロントコイルホンダのコイルつかねえかなと思ってつけたらぴったりついて、フロントコイルホンダのコイルで行ってで車検行くときにアスファルトのところをビューと当日行くじゃないですか、そしたらってなるんですよ、そしたらホイールフロントでグニャグニャであ、それもグニャグニャに曲がったから置いてあったんだっていうのがそこで発覚してこうやって走ってました。
ちゃんとしてほしいわ。
いや本当にもう恥ずかしくなっちゃった。気抜きすぎ
でさーって話をその朝聞いててさ、でどんなもんなんだろうと思ってピュッて回すじゃないですか、こんなんもうダメじゃんっていうぐらい曲がってた。
そうそうそう、本当にあれ恥ずかしい。だからあのあそこその通路行くときでさ、人もいっぱい歩いてるでしょ、なるべく遅く行ったもん早くこうなるのがバレるから、
ゆうゆうになっちゃうから。
そうそう、そんなことがあって、うん、なんかでまあ名阪終わってまた帰ってきて、うん、まあ、日常株乗ってなんかいろんなバイク乗るのおもろいなって、うん、改めて最近思ってて、うん、そうそう、でこの間よ、先週23、24に、はい、駒連予備校に行ってきて、
うん
うん、講師で
駒津の練習会、
うん、駒津練習会の予備校、
うん、
うん、
予備校って言われた
こ、そうそうそう、で、うん、これは、主催者の加藤さんが、はい、主催の加藤さんがその練習会に駒津練習会に来てもらう人の中でも、うん、スキルのまず安全にその走行するっていうのを提案したいスキルの人、方々っていうのがいらっしゃるのでやりたいっていうことで、で僕とあの小栗の小栗さんの2人で講師、うん、やりました。もともと小栗さんとはその僕がスクールやってるの小栗さん知っててもらったんで、で、トメヤ君どんなことを教えてんのみたいな話で何回かコミュニケーションしたことあったから、でもう座学は小栗さんにお任せして、で僕はこう見本見したりとかのライディングの方についてったりとかっていうので、1日目はスラムパークで、
うん、
やって、で次の日は林道の小松使いながら走るみたいな感じで、
うん、
や
っ、うん、
面白かった、
うん
うん、バイクもいろいろでセローだったり、GS の800だったり、うん、あと、まあ、EXC、
うん、
KTM の EXC だったり、あとあれもいたな、あれがいた、 ドカティのデザート X、
おー、
うん、かっこよかった、うん、の方がいらっしゃって、
うん、その予備校の内容は、
うん、
まあ、あの実際に参加された方が、あの、うん、そこまで行っちゃわないでよってならない範囲でどういうことを具体的にやったんですか。うん、
基本、まあ、のそこそこ乗れる、あの普段参加されている方々対象だったんだけど、
うん、
こう小栗さんの、教えるお伝え、小栗さんがお伝えしたいことの、うん、一つに僕も本当に聞いててそうだなと思ったんだけど、あのステップに乗れてる感覚って実は重要なんだけど、その普通の靴でステップに乗ると感覚的に分かるんだけど、これがブーツになると感覚的に10分の1以下の感度になるっていう話で、
10分の1ですか、
うん、これってもう僕らは多分普段乗ってるから、
うん、
このステップの感覚ってあんまりこう鈍らないでしょ
う、うん、
意識が別のとこ行くから鈍るけど、うん、こう踏んだらあ分かるよってなるじゃん、うん、だけど多くの人のその方っていうのはそうじゃないみたいだっていうのが小栗さんが言ってらっしゃって、
なるほど、
うん、でそれをまず体感してもらうのに、まあ、座学の段階でと、あと一人ずつ、
うん、
バイクにみんなまたがってもらって、
うん、
普通の靴とブーツとで、ね、こう交互にみんな、
うん、
ブーツ脱いでもらって、
うん、
本当に結構じっくりやっていった、
うんうん、
自信ないわ
で僕も本当にその時全く気がつかなかったんだけど、その話を聞いて、あ、そうなんだと思って、でプラスそのステップの幅ってワイドステップとかってあるじゃん、
うん、
で正直さ、ワイドだろうとさ、
うん、
狭かろうとあんま関係ないイメージでしょ、
うん、
だけどその 初級者の方からするとワイドステップだとすごい踏んでる感じが分かるんだって、
うん、
うん、その時にこうスタッフでいらっしゃった方が、うん、KBX の120号かな、
うん、
なんか乗ってらっしゃって、で普段こう普通はこうスタンダードは細いやつなんだけど、うん、たまたまそのワイドのステップに最近変えたら、
うん、
すごいこう足が踏んでる感じが分かるようになって嬉しかったっていう後にその小栗さんの話が出て、
うん
うん、あ、そうなんだと思って、うん、だからそうやって言われると、だからなんだろう、初級者が乗るバイクの方がワイドステップが必要なんじゃないかって思えてくる感じ、
うん、ステップってなんか純正から変えたことあったりします？うん、
ある、あ、変えたこともある、
うん、
でも結果純正使ってる、
うん、
うん、
なるほど、
うん、
僕もあって、
うん、
実際、KX85 かな、
う
ん、の乗ってて最後の方ぐらいだったんですけど、
うん、
どっかのタイミングで走ってるとやったらとステップから足が滑り落ちるっていうか、こうだったってステップを 踏めない踏むステップがあるないとかじゃなくて、もうステップから足が落ちるっていう時期がある時から来ちゃって、そこからワイドステップを一時使ってた時期はありました。
チタンのステップが食いつくのは体感したことがあって、昔ヤマハってチタンステップ使ってたのよ、量産で、あのチタン、リアチタンス、リアショックチタンスプリングも量産だったんだけど、その時にステップもチタンだった時があって、うん、その時は本当にパッと乗ったらめちゃくちゃ食うから、これ楽ちんだなって思った記憶がある。
そうなんだ、
うん、でまあそんなんで、
うん、
なんかステップのこともずっと、はい、だからこうゆっくり走りながら立ってもらって足の裏でこう感じ取ってもらうっていうか、
う、
足の裏のセンサーをこうずっと上げてもらうみたいな、
うん、
こう参加者の方々もみんな目から鱗が剥がれたと言ってましたね。
うん、
言ってた。
2日間にわたってる。
そう、夜もね、みんな同じ宿に泊まって食事一緒にしながら話するの。いや、そこも面白かった
みたいな。いい時間。
そうそうそうそう、うん、すごいいい時間だった。 個スーパーテネリで行ったけど、
うんうん、
やっとでかいやつで、
そうやっぱでも面白いなと思った、うん、これちょっとこう乗ってない期間があると、あもういいのかな、もういいかなと思って気分的には思ってたけど、やっぱ乗ったら乗ったで、あやっぱおもろいな、
うん、
うーん、めっちゃ走る、
うん
凶暴そうな、
そうそうそうそう、面白かった。あとヘルメットって長時間かぶると頭痛いんだなと思った。
そっか、モトクロスだと、
うん、そう
なんです、そ何時間もかぶることはないですもん、
ね。ないですよ。こんな頭痛かったっけと思って。
JNCC 出始めた時ぐらいにそれすごい感じましたもんね。3時間かぶりっぱなしみたいな。
あれ意外と慣れますよ、ね。
慣れます。でも。今回慣れんかった。ヘルメットが合わってなかったんだろうな。
あれもあるじゃないですか。そのレースか、うん、スイングかぐらいの、
そう集中、うん、集中してるところがね、あるかも。そうで、ジャージ買っていただいた方も参加されてて、
うん、見ましたよ。
こう自分の作ったジャージって言ったら変だけど、がこうし自分じゃない人が着てるのが、なんか何回も、何回も二度見してたもん。あれって。いい感じだった。
うん。
来年のね、春にもまたやるって言ったな。
まあ、その、予備校。
予備校。小栗さんがまたすごいだな。その教えが、うん、その教える、やっぱりその、言葉の組み立て方とかもちゃんと言語化して、
うんうん、すごい。だってガチャピンに教えてた人ですもん。
ああそうそうそう、
リさん、
うん、
僕からしたら、
うん、
昔ポンキッキーズのガチャピンがモトクロスやるっていう企画で、それも30年ぐらい前ですよね、
うん、多分それぐらい、
小栗さんが講師役でガチャピンに教えてっていう、まあのでやってましたね、企画で。角走ってましたガチャピン。あれ同じクラスにうちの親父出てるんですよ。
角走ってたねセバガチャピンね。
角もポンキッキーズもないもんだ。ね、時代は移り変わるな。
ね、うん。自転車だとめちゃくちゃセンサー感度上がってすごい効きます。ステップのことですかね。
ああそうなんだ。HSR でフランク食べるの楽しみ。HSR に行くのかな。
行くのかな。行ってもおかしくはないけどね、ノブさんだったら。いや行かん。どうなんだろう。行くのかな。
そう、あとね、こう全然余談なんだけど、この間平日に、
うん、
平日だったかな。平日だ多分、
うん。
店に行ったらガラッと人が。お客さんっていうか人が入ってきてこんにちはっつって、うん、第3ヒートの T シャツ売ってますかって来てくださった方がいて、
うん、
そしたらまあね全部ネットで販売してるもんだから、あすいませんここにないんですよって話して、
うん、
で僕はすっかり忘れてただけなんだけど、僕はあの平田優のあの手伝いを何年 2,3 年前にした時に、
うん、
HSR に行った時に声かけてくださった方が今回その来た方で、
うん
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 うん、
九州から
来た
ってこと。
そうそうそう。で九州からサスペンション位置に来るのは考えづらい。
うん、
だからなんかその用事で名古屋に来てて、うん、でちょっとこう通報が変わって時間が空いたもんだから、うん、名古屋の真ん中、そもそも名古屋駅からわざわざ
この駅地に、
そう
最寄り駅なんてないところ、
ないないない、そう寄ってってもらって、
あらまあ、
うん、そしたら、まあ、いろいろお話しして、
はい、無事 T シャツは手元に届いた
か買ってもらってるかどうかも分かんないけど、そうそうそう、そう第3ヒート T シャツもなんか買っていただいてて、
あ、ね、皆
さんありがとうございます、
ありがとうございます、すずりで販売中でございます、はい、ちょっと前とはまた違うテイストになってますけど、
ね、そうだね、
靴下とかもあるし、
これ、まあ、言っていいのか分かんないけど、その野塚千尋選手のお友達なんだって。
うん、
結構仲の近いお友達みたいで、でもご自身もモトクロスやられる方みたいで、でなんかいろんなそんな話を。はい、
野塚千尋君面白いんですよね、ツイッターとか見てると
絶対面白いね、あの人。
うん、モトクロスライダーの中でもすごい変わってるなっていう印象一遍話してみたいけど。
話してみたいよね。
なんかやっぱ僕早い人ってあんま話しかけられないんですよね、自分から。
お、
結構ね、あの昔神戸の全日本の時に、
うん、
受付車検の時に、受付の列、長い列の時に、
うん、
結構前後ぐらいだったことがあって、
うん、
どうしようかなと思ったけど、なんか早い人に話しかけて、うん、その人がその日転んだりするの嫌だなとか、そこぐらいまで考えちゃうんですよ。
そんな影響力ないでしょ。
マジで
そんな影響力。
トップライダーとかだともう本当特に、
へ
え、なんかこう運命性も変えたくないっていうか、
へ、
自分が関わった
風水、
そうそう、なんかそんなのかな。っていうのはちょっとある。乱したくないというか、その人の ルーティーンというか流れを。
受付車検からないでしょ、う
ん、なんかさ、だっていきなり話したことない人と話すのって、
うん、
そんなにはあれだけど、まあエネルギー使うことじゃないですか、ちょっと。
まあ
若い人からすりゃ特に。
な
あ、僕、まあ、あの悪いことじゃないかもしれないけど、
うん、
ストレスにはなることだと思っちゃうから、
うん、
やめようと思って、そういう時には。
でも
そういう時に話さんともうないんだけどね。
だって、トップライダーはそれを商売としてるわけでしょ。
うん、だから、あの、それ以上の負荷を僕はかけないようにしたい。だから、ファンの人はじゃんじゃん言っちゃった方がいいです。僕、なんかまた変なこと言いそうだもん。それが嫌だもん。
変なこと？
うん。
例えば。
なんか全然モトクロスと関係ない話とかしたいから、
あ
そう、だからそういうのでリズムを崩さしたくな
る。まあまあまあ、そういうことね。
そうそうそうそう。あれ、ハムの人じゃない人が行く別の出店者さんがフランクを仕入れて出すらしいですよ。
おお、すごい。
HSR、よかった。
焼き加減もあるだろう。
九州で
上陸するんだ。上陸するんだ。
うん、全国行ってるもんな、アミカフランク。
うん。ノブさん。
ノブさん、ノブさん面白い人ですからね。あの、もしどっか出店してる時にノブさんいたら話しかけてほしい、
うん、
フランクな人なんで。
これも全然余談だけど、三河フランクのノブさんの前で朝、決勝の朝、
はい、
日曜日の朝、
うん、
ノブさんのその屋台のとこにおはようございますって言ったら、はい、向こうから小学生ぐらいの男の子が2人来て、で1人は知ってる子だって、でもう1人の子は知らない子だったんだよね。で、別に僕に目的あるわけじゃないから、ノブさんに挨拶その子たちがしてて、で僕も目があって、こんにちはって言ったら、その大きい方の子が、もしかして鈴木智也さんですかって、しかもほぼこの口調よ、小学生で、うん、ああ、そうですよって言ったら、あのいつも、あのお世話になってますって言うわけ。え、なえ、えって言ったら、あの父がって言ったら、僕の知り合いの、僕の知ってる方の息子さんで、
うん、
いつも父がお世話になってますって小学何年生ぐらいだろう、
育ちがいい。
いや、びっくりした。こっちが緊張しちゃう
ね。
うん、時代って変わっていくんだなと思って。
そんなことない、時代ではないでしょ。その子の、
ねえ、いろんなことありすぎて、あんま覚えてないこともいっぱいあるけど、忘れちゃったこともいっぱいあるけど、名班もだし、コマレン予備校もそうだし、うん、
あ、僕ね、
うん、
前回の第3ヒートと今の第3ヒートの間の中でもう一個の、
うん、
トピックがあって、
うん、
バイクのお仕事じゃなかったんですけど、
うん、
結局バイク関連の方からの依頼で、
うん、
あの電気高圧洗車機、
うんうん、
電気で動く高圧洗車機の、うんうん、使用してる 紹介動画のモデルをやりに行きましたって。あれこれ前回も言ったんだっけ、
なんか聞いたことがあるなと思って、
う
ん、
マジで。それがね、うん、公開されたのか、
うん、
Amazon のその商品を見てると、
うん、
なんか商品の使用動画ある
でしょ、あるって出てくるね、
うんうん、あれでこう見てると、うん、いきなりヒロシがこう
やってる
やってる
のが、
左右車にドロッペだって、
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそのドローをこう落としてる広島登場します
どこのやつだったっけ、
どっかで、ね、廃校期、
廃校期、
廃校期なんで、もしかしたらこうアマゾンで電気高圧洗車機を、家庭用高圧洗車機FAW105 っていう機種ですね。
うーん、
これを Amazon で検索すると、いきなり僕がこうシャーッとやってるのが見れるかもしれないです面白かったな、なかなかない体験で。意外と安かったんだよな、これ
洗車機、
うん、
いくらぐらいするもんだろう、
いくらぐらいするもんだと思います。
なんかあれ結構なんか違うんでしょ、
ピンキリはピンキリだと思うけど、これね、これ動画、
あーこんな2万5千円ぐらい、
あ、そんぐらいつまらんつまらんつまらん、
だいたい相場、相場そんなもん
相場より高く言うのが大人だよ
そうなんだ、そうなんだ、ごめんごめん、そんな高いわけないじゃんっていう話になってもあれかなとか、なんか、なんか どっちにしていいかわからんかったおじさん
だ、あ、ごめんなさいごめんなさい、でしょ、うん、2万5000円でしょ、
うん、
17,500円、
あ、すげえ、2万切るの、
そう、
へえ、
これだったらこれ買ってもいいなぐらい思ったもんね
いつ使うのよ、
あるからね、エンジン洗車機がただあのご家庭とか、
あ、
そういうエンジン洗車機だから、これ関東で撮影したんですよね、
うん、
だから関東圏の人ってやっぱ案外需要あるのかなと思って、そういう
あるよねきっと、
うん、
でも洗車、モトクロスの洗車に限って言えば、うん、電源がいるよね、
ああああ、
まあね、
家の前で洗うとき、
うん、そうそうそう、そういう時はいいかもしれない、
うん、100V で、
うん、
って言って
そう、またちょっと全然話変わっちゃうけど、
うん、
トライアンフ、
トライアンフ
モトクロッサーが発表されて、
うん、ね、
されたんです
か、された、
見ました、
見た、
そのどうですか、バイク作りに携わる人間としてい
や今は違うけど、いや僕あれ見てちょっと笑ったって言ったら失礼か、
おー、
うん、なんかこうちょっとなんだろう、なんだろう、こう革新的なアイディアっていうものっていうのは、うん、なかなか生まれないんだなって思った。
まあ、
うん、
まあ、
うん、でっていうのは何でかっていうと、僕2009年とか違うな、2006年か7年に YZ450 に乗ってたの、アルミフレーム一発目の、
うん、
でまあそのフレーム僕印象が残っ、印象的なんだけど、
うん、
こうその時のこう溶接、このこ なんて言うんだろうな、例えばあれフレームってさ、
うん、
こういろんなパーツでがこう溶接してつなげてあるわけじゃん、
はい、うん、
でそのつなげてやる全部じゃないけど、うん、こう、うん、僕が印象に残ってるポイントが当時のその YZ の溶接の流れと似てて、
うん
うん、あ、だからやっぱりこうなんだろう、例えば、鉄でいうと普通にセミダブルクレードルってこう真ん中にあって、
うん、
こうなる形ってあって、でその後ペリメーターってなって、でこれがアルミフレームになって、で、まあ、KTM は基本まだセミダブルクレードルなんだけど、
うん、
そのセミダブルクレードルの形のアルミっていう感じ で、うん、で当時のヤマハの2006年ぐらいの時のヤマハの450 250もそういう形だったわけ。だからやっぱこうなんかどっか似てきちゃうだなと思って、うん、でその後きっとまたいろいろやっていくうちにあって気がついて新しいものが生まれるんだろうけど、
うん
うん
うん、
実際こうね形はそう見えて、
うん、
橋はどうなんだろうと思って、
うん、
サスも替えばついてたね。
あ、うん、
前後、
うん、まスッと見た感じの印象でしかないですけどね、うん、やっぱ当たり前なのかもしれないけど、これまで見たことあるモトクロスさんの形と同じ形だなっていうね、
まあまあまあ、
うん、あるべきものがあるところについてる、
まあまあまあ、それはもう間違いなくそうなんだけど、う
ん、でもそれとこれとは別で、なんかトライアンフがモトクロスは作ったんだっていうワクワク感はちょっとあるかな。
うん、うん、それはある。
でちゃんとかっこよくなかったです。
わかるわかるわかる、ちゃんとかっこいい、
うん、
あれ黒で出すんかな、
ね、
うん
うん、
黒かな。トライアンフってあるんですかね、
イメージカラ
ー、イメージカラーみたいなのって。
知らない
僕、なんとなく深緑的な
印象。わ
かる、
そう、深緑か銀なんだよね、うん、のツートンみたいな、
うん、
ドカティも作ってるっていう噂じゃん。
噂がね、うん、ありますよね。すごい下手な CG 構成みたいなバイクよくネットで見ますけど、
そう今そのモトクロッサーを出してくるくらい、
うん、
そのオフロードって市場ってあんのかな、
ねえ、うん、それも謎ですよね。
謎、
なんでなのっていう。
でも今あの、
うん、
トライアンフ の、
はあ、
そのページを見たんだけど、
はい、
モトクロス&エンデューロになってるから、
あ、もうエンデューロに展開する、
うん、そうか、エンデューロバイクの基本はモトクロスだからということ、う
ん、まあ、京都とかも含めてだもんね、うん、
そうですよね。そ、国産のね、エンデューロランサーとかも昔はその、
うん、
モトクロスのバイクからフィードバックしたものが市販車になってっていうのは、
うん、
常ですもん
ね。そうそうそう、
なるほどね。まあオフロードバイクの一番過酷に使うものといえばモトクロスになるのか
だと思う。多分入力もだし、
ね、
水の中とか、
うん、
確かに
ですよね。普通のだってそのインドとか行った時もそうだったけど、わざわざこう水たまりのこうやつ作ってあるんだもんね、市販車で走るために、
うん
うん、
テストコース
とかね、うん、だけどモトクロスだと雨降ったらなるもんね
下手したらもう
ジャバジャバになるもんね
念入り洗車されてね、
そうそうそうそう本当にパッドが減ったりなんだかんだして、
ね、今のバイクとかシート外して洗車しようと思うとここ洗っちゃって大丈夫なのっていうぐらい配線がねわーってなってるんですよ。
へ
え、うん、大丈夫なんだろうなと思いながら信じながら洗ってますけど、
いや僕も最後が YZ だったからさ
あ
すごいよな、モトクロスターすげえよな、
うん、KYZ がさ、
うん、
92とか93ぐらいの
カラー
リングで出したでしょ、
うんうんうん、
でブラッドショーみたいなの懐かしいな、
うん、分かる
って、紫リムで、
うんうん、
ガーって思ってたら、
そうまさかのまさかのね、
うん、
川崎も、
うん、
91
か92ぐらいの
カラーリングで
KX のカラーリングで出したんですよ。
本当に、
はい、
うん、50周年記念かなんかですか。
そうそうそう、
売ったってことですか。その、
うん、もうそれで発表されました、
うん、
あれ全部あれだろ。
いやいや
じゃないと思います。もちろん普通のモデルになってたよね、うん、
で、うん、何万か高いんですよあっちの方が。
あ、そうなの。
そう、
古い方が
そう青いシートで、
うん、
で黒リムからシルバーリムに変わって
る。変わってたよね。
のに値段は上がってるっていう、納得できねえっていう人もなんかいて、なんか
いるよね。シルバーリムにして値段が高くなるのちょっとみんな納得いかんよね。、
うん、でもね実際僕 YZ はおっと思ったけど KX んってちょっと思っちゃったの。
わかる。あれ KX さ、うん、その KLX とかでも一回やってるからだよね。
あーやってるか、うん、そうかファイナルエディションのあの時にね。そうそうそうそうやってますね。
今見たけどあこれか、
うん、どうですか。
それ誰 YZ 見たけど、うん、YZ 正直かっこいいなと思った。
でしょ。
ですよね。
でしょ、
うん、
リバイバルがかっこいいですよちゃんと、
うん、かっこいい、
うん、KX リバイバルかっこよくなってなくないってなっちゃって
正直わかる。
これ誰が誰にこう響く感じでやってんだろうなってちょっと
思
っ
ちゃった
。なんかリムがシルバーだと急になんかスカスカ感出ません？
うん、なんか
なんとも言えん感じですよね。
いやでもこれ本当だから僕らの感覚がずれとる可能性があって、うん、若い子が見たらえかっこいいじゃんってなってる可能性あります
よね。あもちろんもちろんそれはあるね。
あ YZ はかっこいいな。
うんうんう
んうん。あ俺これ今もしじゃあ2024年型買うつもりだったらこのアニバーサリーの方買うかもしれない。
YZ
の方だね。ケックスなリバイバルするにしてもなんでこの年の KX にしたんだろうな。
これ90だね多分。
90か、
うん、
せめてさもうちょっとあのバブルを超えたあたりの KX だったら紫とかの色みた
いな96でしょ、
ね、
うん
入っててさ分かる。リバイバル味が出たと思うんだろうな、
うん、どうしちゃったんだろう。
あでもまあよまとまってはいますよねデザイン的に。
しかもスインガムユニトラック入ってる。
そう入ってる入ってる。
プロリンクなのにこれプロリンクだよね多分この構造って。
芸が細かい。あのフロントフォークガードも白になってる。
そうだね、うん、あれこれってユニトラックだっけ。
どうでしょうな。
90いや90はユニトラックだよ、
うん、
でも今の
今のやつ
今の現行のバイク全部みんなプロリンクになってなかったっけ。
当時はあれですね、ホンダとかはプロリンク。
ホンダのパテントだもん、
うん、
どうするこのアニバーサリーだけユニトラックになってからリンクが
それは高いわ、ね、
上にも、まあ、そうそう上にも来てこうだってこの時代だって各メーカーやってるから。
うーん
ヤマハはモノクロスプロリンクで川崎ユニトラックで、うん、鈴木がフルフローター。
フルフローターはあんま聞いたことない。
ない、うん、フルフローターって書いてあったもん。
へえ。川崎あとはフロントフォークにアップサイドダウン
倒立ね、
うん、
書いておったね。85回だったよね、
うんうん、
あのメッキのやつにねアップサイドダウンって書いてあった。そうか大塚くんとか次これで出てくるかな。
あ
古いフォックス着て
ね、それこうバチッと全部新規またらかっこいいかもしれないですね。
これ90だもんな多分。
うん。青いもんなシートが。
青い。確かね、1990年のね、KX がそうなんだよ。ほら。
ああ、本当だ。
うん。
ああ、
KDX と見分けつかんもん
ね。
そう
です
ね。うん。そういうことが起きちゃうかな。ああいうのやっぱ好きなのかな。日本人ってそのアニバーサリーみたいなの出てもあんまりこうピンとこないんですけど。
うん。
外国人好きなのかな。
好きそうなイメージはあるな。う
んうん、特別感。
うん。だって AMA だってさどこだろう。どあのね、
ああそうか、
各所で、
うん
うん、あるのはでも面白いですけどね、なんか行きで。
ああ
、うん、
なとこかな。ああ次決めてなかったね。
はい、次か、次10月9月末は11月にしちゃいますか。
いいよ、
うん、 仮、ちょっと分かんないけど、11月の11ぐらいにします。
はい、いいよ。4よりは11月。
了解です。お、95周目。95週目だ。
このまま来年、このままいけば来年、
うん、
どっかで
100回。
来年の6月とか5月とか、その辺なのかな、X では。
うん、月もでかいな。
お、X、
うん、X ちょっと出たいなと思ってて。ラムラムさんもご来店いただいたこの間。
へえ、
うん、
へえ、
うん、お土産いただいちゃった。
あらま、
90KDX 乗ってたのでおじさんには響くけど、シルバーリムは
やっぱシルバーリムね、ちょっとこう
今ってもう全メーカー黒リムになって、標準は 黒かカラーリム
そうだと思う。ホンダゴールド、ホンダは違うのかな。
ホンダってゴールドだったかな。
いや、ホンダはシルバーじゃないですか。 YZ は青で KX 黒で、鈴木も仲間入れてあげてよ。鈴木黄色、鈴木シルバーじゃないですか。
ホンダ黒だ。
あれマジで、あ、かっこいいな。
かっこいいな、
かっこいいな。CRF かっこいいな。
あ、黒ですね、
高い戦闘力はそのままにカラーリングを変更。
なんで笑うの、なんで笑うの。
こういう
毎回もっともらしく書いてあるから。
毎回大変だろうなと思う、この文明か、
文明の人ね。
まあでもそれやっぱ RMZ もう売ってはいる、
まあ、まだ売ってん
ですか。売ってはいますよ確か。
ちょっと RMZ も見ちゃっていいですか。あれ RMZ こそ高い戦闘力をそのままにカラーリングもうそのままに
変わらない良さみたいな。
そうそうそうそう。
まあでもクローリングですね、ワイゼン。
本当だ。
躍動するスタイリング。
そうです
ね。鈴木独自のくちばしをイメージさせる
ブレイク DNA、
ビーク DNA、ビーク DNA
はまあそう、DR もそうだもんね。
へえ。知らない。DR はわかりますけど。
DR850 ってわからん。
うん、
コンコルドって言われてた。
知らない。
今で言うなんだっけ、
コンコルドっつったらもうフランスの音速旅客機しか。ああ、かっこいいですね。
かっこいいでしょ。
うん、くちばし
って
。
そう、
うーん、
今の、
あ、へえ、
今のは名前が変わって、うん、名前忘れちゃった、ど忘れちゃった、
うんうんうん、かっこいい。
ブーストリームじゃなくて、
ブイストローム、うんうん、あ、そういう系譜なのね。
そうそうそう、
あれは。う
ーん、でも RMZ は一応なんか細かく改良はしてるんですね。
いや、本当ですか。
今あのプレスリリース見たら、
うん、
吸気ポート形状の見直しなど、
ほら、
ブイストローム、
インジェクターを採用とか。これはもともとかもしれない。
お、
250は400は分からない。
小栗さんから第3ヒート見せます。ありがとうございます。
音大、音大じゃないです
か。いやいや、音大。
なんか見とると思ったら喋れんかったっすけど、ね。あんまりなんか、
い
ろいろと。
いや、本当に。でも本当ね、面白いおじさん。そう。すごいね、面白い言い方をしてくれるの、
はい、
小栗さんが僕に。本当へりくつだよねって
。ああ、もうその通り
でしょ、
う
ん、で、小栗さん自身もへりくつなんだって話になって、うん、で僕は自分でへりくつだと思ってるんだけど、うん、でへりくつで説明してるんだけど、うん、これあの理論的とか論理的だって言われませんって言ったら、うん、これ受け取り手の問題なんだと。
ああ
、じゃあ腐敗と発酵と一緒ですねって話になって、
はい、
うん、だからその、で僕論理的みたいなこと言われるのすごい恥ずかしいわけ、
うん、
だからへりくつってすごいいい言葉だなって思って。
ずりずりですね。
いやいや、だからもうへりくつ、
うん
うん、でしかも小栗さん僕の一回り目なの、う
ん、あら、まあ
そうなんです。
ってことは僕の二回り
目。そうなんですよ。ヘビなんですよ、ヘビ。
エビね、エビだしね。
しつこい。ヘリクツでしつこいからね。
高い戦闘力はそのままにっていうのもなんか、
ヘリクツじゃねえかって。ヘリクツじゃねえかって。を嗅ぎつける能力が高い。
どうでもいいことなんですけど、
はいはい、
さっきのあの、50周年記念、
はいはい、
YZ、
はい、
250F と125、
はいはい、
のみです
ね。
あ、4号はない。
ないんですか。
4号
は250と125。
あれでもそっか。
250F か、F と125。で125は合いそうな、合いそうというか。
確かに確かに。
うん、
そうなんだ。4号ないんだ。
なんで4号はない。
へぇ。
プレスリリース見てたら。
こういうエディション系のバイクで乗ったことあるのは、09KX250 の、 あのモンスターエナジーカラーエディション、
あ
ったじゃないですか。あれ乗ってった。ああ、外装が黒で、黒リム、黄緑ハブか。
へえ。あ、でもそうか、125と 250F のアニバーサリーを出しとけば、外装買えば4号も250も変えれるもんね。
YZ って今共通になったんですか、4号と2号も。
多分2号変わったんじゃなか
ったし。変わったんだっけ。
変わってないっけ。
その辺ちょっとどうだったっけ。
ヒロシのもアニバーサリーカリー、カリー、カラーにすればいいじゃん。
カレーになっちま
う。アニバーサリー、ココイチのね、アニバーサリーカリーになっちゃう。
あれ、つくんかな、
つかんのかな。
でも白いからね、あんま変わらない気がする
けど。そうか、すごい。クロニムだ、ワイズって125。
かっこいいじゃない。
ちょっと、かっけえなと思って。
かっこいいじゃない。
もう乗らないでしょ、だって。
乗らない。
アニバーサリー。あ、そうじゃん。カブも僕はアニバーサリーじゃん。
あ、そうじゃん。うん、
なんか YZ125 のアニバーサリーカラーは
ちょっとかっこいいですか。
いや、なんかアニバーサリーな感じがする
ちゃんと
その当時のやつな感じ
がする。ああ、なるほど。ああ、わかる。これやっぱチャンバーついてるからかな。
そう、
アニバーサリーね。
アニバーサリー、アニバーサリーですよ。
なんだろうね、 YZ はこの時のカラー見て、ああ、この時のね、ああ、ブラッドショーのね、かっこいいかっこいいってなる、
うん、
だよな。
わかる。この時代かっこよかったんで、スズキの125とか、あの C とかキリンみたいな色なんですよ。
あったあった、しましまのね、
しましまじゃないん
だ、しましまっていうかスイカだと思って
たの、ね、そう、あの白とグレーのまだらみたいなシートだったんですよ。かっこよかったんですよ。でその次の年は紫と黄色のまだらだったんですよ。それもかっこよかったんですよ。
毒ガエルみたいな。
そうそうそうそうそう。ヤドクガエルです。うちの子供たち大好きなんですよ、ね。ヤドクガエル。
KX の98とかその辺のやつにすればいいのに。今ってさ、
うん、
あのアメリカの AMA でもさ、
うん、
あの純正全としたグラフィック使ってるところってそんなないじゃないですか。
ない。
そういうのもあるかもしれないですね。昔のこの年の YZ ってかっこよかったよね、強かったよねみたいな印象が残ってるのって。
なるほどなるほど。
だから98の KX のアニバーサリーだったら僕ちょっと、あ、かっこいいかもって思っちゃう。エミックが
97
なんだけど、うん、98の市販車のグラフィックあのまま
です。あ、そうかそうか、こういうやつか。
そう、
うんうん、革ジャンもあったやつね。
ああ、そうそうそうそう、うんうん、あの時のね、川崎のね、全体のイメージのトラックもだってあの柄だった。
あの柄だったね。ああ、これだね。
ああそうそうそうそうそう、盛り上がっちゃうね
結局アメリカの新型おもろいよな、
うん、新型ね、
新型、
新型、新型のやつも買うかな、この先なんか。
買うんじゃない、
買うかな、
うん。
テクノセルのシートっていうか、テクノセル。
テクノセル。
テク
テクノセル、うん、当時はもうみんなテクノセルだった。
あの社外シートってこと？
そう、あとグラフィックもみんなテクノ
セル。見たら分かるな多分。
分かる、絶対分かる、うん、
なんかなくなっちゃったけどその昔あったよねっていうのはあるんですよね、うん、
いやそれこそだってあれじゃん、さっきの話戻しちゃうとそのデザート X とかっていうの、うんうんうんうん、あれってカジバエレファントのオマージュ、
あ
だからあのラッキーストライクカラーにしてる人が多いんですよ。
へえ、
ま、かっこいいんですよ、
うん、
で今は絶対できないタバコバネ
の、いやいや本当に、ね、やっぱ当時のその、まあ、オンロードもみんなそうですけど、ホンダロスマンズで、うん、ヤマハはソノーとかあとキャメルとかで、
うん、
ラリーの方も確か、
うん
うん、でカジバがラッキーストライクで、
うん
うん、あのタバコの柄かっこいいんだよ
な、ね、マルボロとかね、うん、
まあやっぱマルボロがなんか俺はまあ一番、ま
うん、あれ待ってマルボロの赤もさ、もう後半の方あのすっごいあの発色のいいオレンジみたいな、
そうそうそうそう
だったじゃないですか、うん、あれもまたかっこよかったんですよね、うん、ここ
セナの最後の方の、
うん、僕だと YZR みたいな感じですよね、
YZR とか、うん、あと古いのだとジョンプレイヤースペシャルのカラーリングも
好き、かっこ
よかった、うん、黒金、
おじさんの
あ今あって基本ああいう F1 とかのスポンサーあれだから飲料か、レッドブルとか、
ああそうか、
モンスターとかだ、うんうん、
なね、アイコスとかだったらやちょっと違うもんね。
いや分からん、かっこいい人もおるかもよ。
かっこいいかな、
かっこいいかもしれない、うん、アイコス
なんか燃えとったらちょっとあれってアイコスから
だからEバイクだからメンソール沖縄のバイクかと
思メンソールありましょうか。
終わりますか、
はい、楽しかったということで、
はい、
ではまた、はい、次回11月11日予定で95周目にお会いしましょう。それじゃあおやすみなさい。
おやすみなさい。